5, 4, 3, 2, 1, 0.
サイエンティフィックニュースプログラム、ムート。サイエンスするインターネットラジオプログラム、ムートン。第17回でご紹介する話題は、日経サイエンス2001年9月号から、ブリティッシュフライングソーサービューロー、ネイチャーサイエンス2001年9月号、創刊号から、光搬送宇宙船ついにテイクオフ。以上2項目です。サイエンティフィックニュースプログラム、ムートン。この番組は、科学を応援するアクアサーフィンのポータルサイト、アクアジャンクションの提供で、山口県は下関市の新クリラジスタジオから椎葉貴之のセレクションでお送りします。今週はスタジオお一人ですが、コメンテーターこの方にマイクの前に座っていただいています。
はい、一人じゃ心細い BJ です。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。いつもならね、科学にちょっとだけ強い、ソニーちゃんがフォロー入れてくれるんですが、いないんでちょっと責任重大ですね。
頑張ってください。
はい、バカバカな質問しますので。
はい、ところでね、最近 UFO 見なくなったと思いませんか？
そうですか。あ、見ないですね。
ね、見なくなったでしょ。
高校時代見たんですけどね。
最近ね、 UFO 見なくなったんです。
はい、
見なくなったの。
なったの。
はい、でね、イギリスにはブリティッシュフライングソーサービューロー、これ日本語に訳しますと英国空飛ぶ円盤協会というふうに呼ぶんですが、
そんなのあるんだ。
半世紀にもわたってインスピレーションに満ちた奇抜な活動を続けてきた由緒ある団体があります。で、こちらへの空飛ぶ円盤の目撃情報が近年激減しているそうで、最近ではほとんど情報が寄せられなくなってしまったということで、この度活動に終止符を打つことになる。
これはそうなの、残念だね。そりゃまた。
で、この組織は家族経営によるもので、1953年に設立されまして、最盛期には毎週30件以上の目撃情報が寄せられていたということで、会員数は世界中になんと1500人。
あ、そうなの。
ロードの会員を要していたんですが、今では UFO の目撃情報を報告する人は誰もいなくなってしまったということなんですね。で、ロンドンにタイムズという雑誌がありますが、こちらのインタビューに、この、ブリティッシュフライングソーサービューローの創設者の一人でありますデニス・ブランケットさんが、答えているんですが、それによりますと、 UFO に遭遇する機会が少なくなったのには訳があると。で、この協会の方では、おそらく宇宙人が地球の調査を完了したから UFO を見かけなくなったのではないかと考えているということなんです、
ね、なるほどね。
で、まあ、この件に関しまして、この日経サイエンスに紹介されております記事の筆者の方は、5つの別の理由を提案しています。で、まあ、この方はちょっと違うんじゃないかということで、まず1つ目の理由は、宇宙人が隠れ身の技術を完成させた可能性があるということですね。
なるほどね。
実は空には宇宙人がうじゃうじゃいまして、ベストポジションを奪い合うために、この血管の浮き出た巨大なハゲ頭でせめぎ合う今でもしているということなんですね。で、次の可能性は、目撃例は実は今まで通り頻繁にあると、みんな UFO を見ているんだと、けれども、ホットドッグ早食いチャンピオンの座をアメリカ人が日本人から奪還できるかどうかの方が気になって、誰も宇宙人に興味がなくなってしまったんじゃないかと。
なるほどね。
奪還できませんでしたね。今年も日本人が優勝しましたね。
やりましたね。
ホットドッグの早食いチャンピオン、凄まじい数食べてましたけどね。
そうそう、食い方があるんだよな、技法がね。
2つに折っても丸飲みするということですね。
何の話だって感じがあるけど
次、3つ目の可能性としまして、実は宇宙人は今でも目撃されているんだと、けれども宇宙人のことを考え始めたら、直ちに狂牛病のことに頭の中を切り替えることという集大催眠術を地球人にかけているということなんですね。だから UFO を目撃、宇宙人を目撃したことさえも記憶してい
ない
、
記憶できないと。
だから例えば私たちがその狂牛病のことを話をしているということは、実はその直前に UFO を見てたから狂牛病の話をしているかもしれない。
なんかそれはあれですね、ラジオドラマ向きなネタですね。
で、4つ目の可能性、こちらの方はね、宇宙人が普通の地球上の民間航空機そっくりの外観の宇宙船を巧みに設計することに成功したので、誰も気がついていないということなんですね。
なるほどね。
まあ、その証拠としまして韓国にインチョン国際空港というのが最近 できまして、
はいはいはい、
こちらの方が、うん、国際線専用になったんですが、
うん、
これがねよく航空機の運航がしばし乱れるんだそうです。
ほう。
でこの航空機の運航が乱れるのはさりげなく宇宙船が離着陸しているからこれがまあ証拠だと。
それが証拠だと、
はい、ほう。で最後の可能性としましては、はいはい、実際にまあ宇宙人がいなくなってしまった可能性もまあ否定はできないと、
うん、
ただし理由はこの協会が考えているのとは違っていて、うん、宇宙人がたったの50年で地球の調査を完了するというのは地球人にとっては侮辱的なので、
うんうんうん、
実は宇宙人政府の資金が尽きて、しかも母星にいる多くの宇宙人はどっちみち地球へのミッションなど大掛かりなでっち上げに過ぎないと思っていて、お金が供給されなくなった。
なるほどね。やっぱり地球を動かすのは予算だって話があるけどね、宇宙も予算だってことか。
ということです
ね。なるほどね。
まあ、いろいろな理由が考えられますが、いずれにしても最近 UFO を見かけなくなって、
うん、
半世紀にわたって活躍してきたブリティッシュフライングソーサービューローは幕を閉じることになった、
うん、そうか。一番初めにアダムスキーさんってイギリス人だったもんだっけな、
うん、
そのなんか由緒正しいよね。1950年、
うん、53年から、
ね、長いよね。残念ちゃ残念ですね。
うん、
やっぱり興味なくなったのかね。
うん、
っていうかもういるんだって思っちゃうのかな、みんな。
おそらくねそれはあると思いますね。
うん、そうでしょ。
うん、
あ、UFO じゃん、ふーんって感じになったもんね、最近は。
うん、まあ、確かに見かけないことは
見かけないですね。
うん、次、ネイチャーサイエンス2001年9月号から光搬送宇宙船ついにテイクオフということで、
これがね、うん、
ちょっとね雑誌の方の話題にさっき触れたいんですけど、
はいはい、
ネイチャーサイエンス、ネイチャーというのはイギリスの科学雑誌、
うん、
サイエンスというのはアメリカの科学雑誌なんですが、それが合体したようなネーミングなんですが、実はこのアメリカともイギリスとも全然関係ないネイチャーサイエンスという雑誌がですね、
はいはい、
この度日本で創刊されまして、
おお、
科学雑誌というのはちょっと今冬の時期にあってですね、うんうん、一時期いろいろな科学雑誌が発売されたんですが、
うん、
まあ、その多くは淘汰されてしまって、日本では日経サイエンスですとか、
うん、
まあ、ネイチャーといったね、
うん、
大御所だけが残ったんですが、
ニュートンとかは、
あ、そう、ネイチャーではニュートンですね、
ニュートンですね、
ニュートンなどの大御所だけが残ったんですが、
うん
うんうん、そこへですね、
うん、
ネイチャーサイエンスという、まあ、どちらかというとね、物理などよりも自然科学系の、ね、
あれみたいだね、表紙的にこうナショジオみたいだね、
うん、これサブタイトルが水惑星地球の仕組みと身近な自然環境を知る情報
誌
と発売されましてね、こちら価格は、ね、980円ということで、
うん、なるほどね、
ちょっとしばらくはね、シーバーもチェック入れてみようかと、月刊誌で毎月最後に発売されるということで、
うん、
今月号ねなかなかね面白かったです。もうちょっとね原稿の詰めが甘いかなという気がしてね。
あ、まあ、新刊だからね、う
ん、ムートンに記事を書かせたらもっとちょっと深いものができるんじゃないかと。
なるほど、ね、
マニアックと深いはちょっと意味が違うと思います、
はいはいは
い、でこちらの方からですね、うん、光搬送宇宙船の話を紹介しています。宇宙探査を目指すアメリカの非営利団体惑星協会、これ日本にも日本惑星協会というのがありましてね、
ああ、そうなんだ、
ホームページを開設しておられました、かなり面白いんですが、
は
い
は
い、こちらの方は太陽光の圧力を推進力として利用する光搬送宇宙船を間もなく打ち上げようとしているのだそうです。
お
で、このアメリカ惑星協会というのは10万人以上の会員の会費で運営されている組織でして、
うんうんうん、
このほどロシアのババキン宇宙センターと宇宙船の建造と打ち上げに、
うん、
関する契約を締結しましたということなんですね、
うんうん、
ロシアと
ロシア
アメリカの惑星協会なんですけどね。でもなんでロシアと契約したのかと言いますと、うんうんうん、ロシアの方の事情がありまして、
うん、
軍縮協会で、あ、軍縮協定で ICBM、うんうん、大陸間弾道弾ですね、こちらを、ね、廃棄しなければならない、で、まあ、宇宙の彼方に飛ばしてしまうか、うん、あるいは分解するか、
うんうん、
この処理を迫られていることな、ということなんですが、
はいはいはい、
なんとか、ね、商業的利用ができないかということを、まあ、考えているということで、
なるほどね、
まあ、ロシア側から、ね、このミサイルが光搬送宇宙船を打ち上げるのにぴったりではないかという提案があったということで、
はいはいはいはい、
コスト的にも非常に安価ですし、
お、そうだね、
まあ、信頼性も非常に高いということで、
うんうんうん、
まあ、惑星協会この方法で規約を行ったということになります。
えらいあれですね、
うん、
リサイクル方法だね。
いいですね、
いいですね、
平和利用というね、
うんうん、
でこの資金を提供しましたのはカール・セーガンというもう亡くなられたんですが天文学者さんが、
あ、有名な方ですよね、これ
は、日本でも NHK でコスモスがね、
はいはいはいはい、
テレビで放送されて、
うん、やってますよね、
一時 YouTube 天体ブームになりました、
ね、うん、はいはいはい、
あのカール・セーガンさん、亡きカール・セーガンさんの、
うん、
奥さんが設立したメディア企業のコスモス・スタジオズという会社で、
うん、
今回打ち上げる重量40キロの光搬送宇宙船の開発に4億円を提供したということです。
ほう、
まあ、従いましてこの宇宙船はコスモス1号というふうに名付けられたということなんですね。でこのコスモス1号なんですが、非常に薄くて丈夫で熱にも耐えるポリエステルでできた三角形の砲を8枚搭載しておりまして、ミサイルで打ち上げられた後に軌道上宇宙空間ですね、砲を展開して直径30メートルの円盤状の帆船となるということなんですね。まん丸でですね、8枚羽のある扇風機の羽の部分のような形をしているんですが、まあ、これが直径は30メートルと。で、帆を開いた後は太陽からの光子の圧力でさらに高度を高めまして、計画では1週間の光搬送実験を行っていることになっているんですが、実際には、まあ、数ヶ月間搬送するだろうと思われているということ
です。はい。
で打ち上げは、ロシア北方のバレンツ海の海中に位置した潜水艦から行われるということで、今年の年末あるいは来年の初頭にも打ち上げたいということなんですね。
なるほどね。
で、まあ、この映像なんですが、資金を提供したコスモスタジオズという会社が2時間の映像にまとめまして、世界中に配信するということですので、私たちも打ち上げの様子を見ることができるかもしれない。
そうですね。いい
ですね。でですね、この帆船自体が肉眼でおそらく見えるだろうということで、大きさは、あの点ほどなんですが、明るさは満月と同等の明るさに輝くということですね。
なるほどね。
でもこの光搬送宇宙船、搬送というのは帆で走るというふうに感じを書くんですが、従来のロケットのような大量のロケット燃料を必要とせずに飛行できるという大きなメリットがありまして、今回打ち上げるのは民間の非営利団体なんですが、NASA、こちらの方も2010年に打ち上げ予定の恒星間探査船の推進力として採用検討しているということで、もう星から星へ、まあ、星から星へと言いますか、太陽からよその星へですが、こちらの方にもこの光搬送を使おうということですね。ちなみに今回太陽の光の圧力で進むんですが、この恒星間の方はですね、太陽のエネルギーを使ってレーザー発信装置を動かしてレーザーで飛ばそうということで、レーザー搬送宇宙船というふうに呼ばれていますね。でね、帆船っていうと、まあ、なんて言いますか、地球上を走る船のイメージでいうと、まあ、ゆっくり走る、
そうね、
そういうイメージあるんですが、
って感じですね。
これね、NASA が計画している恒星間探査船というのは幅400メートルの方を張るということで、なんとロケットの5倍以上の速度を出すことが
可能。そうなの、そっちの方が速いんだ。
ロケットよりも光搬送の方がスピードが出るという。
へー、お、すごいね、それ
で。打ち上げてから数年で太陽系の外に飛び出していくということなんですね。
すごいな、そりゃ
夢のような、
ね、夢っていう、夢のようなっていうか、あの SF のね、ちっちゃい頃見たあれに乗ってたよね、そういうのって。
光搬送、レーザー搬送、
それが、4億円だっけ。
ちっちゃい方はですね、
ちっちゃい方はね、はい、今度うちであげるのはね、それでできちゃうっていうのはまあ、その ICBM のおかげかもしれないけど、
まあこれが大きいですよね。
そうで
しょ
うね。
本格的な探査機をその ICBM で打ち上げるのにちょっと力不足なんでね、これはまた別なんですが、今回打ち上げるのはその光の圧力でね、宇宙船が進むことができるということを実証するための、
その実験だということですよね。それで、でも成功したら大きいね、大きな一歩になるかもしれないですね。
というふうに言ってますね。ライト兄弟が初めて空を飛んだのと同じほど大きな価値があるであろうというふうに、この惑星協会の方はおっしゃっておりますね。
また非営利団体でそんな団体があるっていうのもすごいね。
アメリカならではという
か、ならではですよね。
日本の感覚だとね、ちょっとなんかうさんくさいイメージがね、非営利団体って言われるとあるんですが、こちらの方は実際にその NASA でですね、研究しておられた方が、こちらの方に移って研究してたんですね。
だから
日本と違ってやはり優秀な人はどんどん移っていくということで、民間からこういう非営利団体、あるいは NASA のようなお役所からね、非営利団体へ行って、よりその技術を生かそうということで、NASA にも先行するということなんですね。
すごいね。それでまたそれポンと4億円出したら金持ちがいるっていうのもすごいしね。
カール・セーガンの奥さん
ですね。奥さんですね。大したもんですね。
日本人がかなり貢献してると思う。
まあ確かにね。
あ、
ま
あ、こんなこと言っちゃいけない。
いや、売り上げのかなり貢献してますよ。はい、
ということで今週は日経サイエンスからブリティッシュフライングソーサービューロー、そしてネイチャーサイエンスから光搬送宇宙船、この宇宙関連の話題を2つお届けしました。子どもたちの科学する心を応援するウェブサイト、アクアジャンクションはアクアリウム関連ホームページ専用の道しるべです。項目別にハイパーリンクを分類していますので、知りたい情報に容易にたどり着くことができます。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたってはクリラジトップページのリンクバナーからの移動が便利です。 サイエンティフィックニュースプログラムムートン、番組ナビゲートは椎葉貴之、コメンテーターは
BJ でした。
また来週も聞いてくださいね。さよなら。